マリーンズキャスト、はい、というわけでございまして、ちゃんと収録の間が空かずに珍しく、ちゃんとできている状況でございます。で本日も、いつも通りというかあれですけども一人喋りでございます。で収録日が、10月の31日の、金曜日、昨日ね30日に、日本シリーズがね決着しまして、ソフトバンクホークスが日本一になられたというところでございます。まあ大っ嫌いなチームですけどソフトバンクファンの皆様優勝おめでとうございますといったところです。ただね僕ちょっとここには思うところがあって、世の中のですね解説者の皆様いるじゃないですか、のね予想がね結構阪神寄りというかタイガース寄りの予想がかなり多かったんですよね。で、なんだっけな、ドラフト会かなんかで、里崎と、谷繁か、ね、喋ってましたけど、そのね、会の最後の方に、まあ一応日本シリーズの優勝、勝敗予想なんてのを出してて、で、確か、谷繁4勝2敗で、阪神。で、里崎は4勝半 3敗で阪神っていうのが、両方ともタイガースだったんですよ。でね、僕、まあこの、予想にもう若干ないともちょっと腹を立てていまして、うちがね、まあロッテがですよ、ロッテちゃんが最下位にさせられたね、ソフトバンクはそんなに弱いチームじゃねえぞと、ずっと思ってたんです。なので、心の中では、ソフトバンクに一矢報いてほしいなというふうにずっと思ってたんで、まあ勝ってくれてよかったなというふうに思います。で、まあ、この、収録でもねとかあと割とあちこちでずっと言ってることなんですけど、ソフトバンクにはいろんな、まあ、UKM 系の嫌がらせを受けたっていうと非常に、語弊があるかもしれませんが、そういう、まあ、ことがあるのでね、他のチームには0勝26敗でもいいから、ソフトバンクだけには26勝0敗で勝てとずっと言ってるんです。でもやっぱり逆に言うとソフトバンクにやっぱ勝たない限りは優勝ないんですよ。なのでねやっぱり山は強き 高ければ高いほどいいし、チームは強ければ強いほど倒しがいがあるじゃないですか。だから来年はねぜひソフトバンクをしっかり叩いてですねいい成績を残してほしいなというふうに思います。はい、まあ日本シリーズの雑感でございました。はい、で、前回ねその戦力外という話をしまして、でその後に、サブロー監督が就任となりました。で今、秋季キャンプを、ね、地獄の秋季キャンプにすると、ね、伊藤キャンプ、ね、巨人の伊藤キャンプと同じぐらいのまたそれ以上の、きついキャンプにするぞというふうな宣言をして今、3日目ですかねキャンプに臨んではいますけども、まあこれ僕、まあ、いいか悪いかはもちろんあれですけど、やっぱり、最下位になったってことは下手なんですよ野球が。で下手な人がどうするかっていったら練習するしかないんですよ。なのでしっかりね積み上げたものに対して練習をして、まあ、それこそ東大連携であったり走塁であったりねそういうところも大事になってきますので、来年以降はそこの部分を徹底した上でしっかりとして野球をやってほしいなというのもあります。だからそういう意味ではすごく今までねその練習がぬるかったぬるかったと、今年のね僕もキャンプ行きましたけど、やっぱりなんかちょっとなんか緩んでるなっていうのをずっと見てて感じてたんで、そういう意味ではねいいことだと僕は思ってます。で三郎さんが現役の時って山本浩二監督ですよね、僕らの中でエカロッテってね浩二の子を取ってエカロッテって言ってますけど、エカロッテの時に山本その監督ってのもすごくまた厳しい練習を課す監督だったんですよね。でその時に主力だったのがやっぱ三郎なんですよ。で今江とか西岡もその頃に入ってきた選手で、でボビーの次の代になって花開いたんですよ。やっぱり練習って大事なんですよ。だからそういう意味ではね、なのでしっかりこの秋季キャンプ、来年の春季キャンプでねみっちり、練習をしてシーズンに備えてほしいなというふうに思います。まあ、ただ逆に言うとやっぱり厳しい練習を勝つってことはそれなりのやっぱり結果も求められると思うんです。だから三郎監督自身もやっぱりプレッシャーはそこそこ感じてるはずなんですよ。こんだけ練習量を課してね、結果が出せなかったら俺のせいだみたいなところは多分 ある程度は思っているところだと思うので、だから三郎監督本人もやっぱり思、ね、そういう気概で貸してるんだと思うんでね、あのなんで、別に意地悪でやらせてるわけでは全くなくて、はい、みんなでしっかりね勝利を勝ち取っ、目の前のね勝利を勝ち取ってほしいなというふうに思います。でね、言った通り、なんか言った通りになってるのがちょっと怖いぐらいなんですけど、西岡剛がね、なってほしいなとずっと思ってたんでね、あのバッティングコーチになりまして、で、コーチ陣で言うと三山、秀和ね、コーディネーターが、一軍のヘッドコーチとバッテリーコーチを兼任という形になりました。それと、引退されたね、三馬学が、二軍の投手コーチというようなことになりました。はい、なのでそれは本当に楽しみですね。三山は、まあ、やっぱりちょっと江村とね、金沢だとちょっと寺地のそのフィールディングっていうのを強制するのってなかなか難しいと思ってたんで、寺地のね、特にそのやっぱりスローイングですよね、リードもそうですけど、あのあたりをしっかりねちょっと鍛えてあげて、ちゃんとね、まあ毎回毎回盗塁させたら難しいですけど、まあやっぱりね3回に1回ぐらいは盗塁させてほしいですよね。はい、でそういうところも含めてしっかり練習をしてほしいなというふうに思ったのが、まあこの半月ぐらいでいろいろね動きがあった中での、まあ、感想で感想でございます。はい、で、本題に、入ろうと思うんですが、まあ今回何話そうかというと、まあドラフトですよね。はい、直近に行われました、ドラフト、ロッテの入団選手の、まあ一応僕なりに、まあちょいちょい調べた、まあつっても僕はそこまでドラフトに詳しいわけではありません。その1年間ずっと天野選手を追ってきたいってことはあんまりしてなくて、まあ大体ドラフトが始まる1週間ぐらい前に YouTube で上がってる映像をちょいちょい見ながら、まあこの選手が欲しいな、この選手がいたらいいななんていうのを想像しながらね、やっていくっていうのがまあ主なので、すごく詳しいわけではないですけども、まあ僕の中でその話せる範囲内でね話をしていこうかなと思ってます。さて、まずね、1位、石垣元気くんですよ、ね、でオリックスと、競合になりましたけども、まあ、安定と安心のオリックス指名ですよ。まあ、オリックスがやっぱりね高校生を1位でこう指名してくるってことはきっといいピッチャーだろうという、勝手な思いがありまして、まあ、健大高崎のね、右投げ右打ちの、左打ちかごめんなさいの投手でございます。持ち球は、スライダー、カットボール、カーブ、チェンジアップ、スプリット、ね、という、まあ、内容になってまして、高校世代のやっぱり最強投手、まあ、これ先発かクローザーか、まあ、クローザーもしくはまあセットアッパーかっていうのは、まあ、今後のちょっと可能でき次第かなというふうに思います。ね、当時の、まあ、当時というかまあ監督が、ね、体がまだ出力に対して追いついていないので、ショートイニング中心に投げさせていたというふうな話も出てます。で実際甲子園でも、ね、ショートイニングでした、ね、なので、まあ、体ができていれば当然先発もいけますし、まあ、これ以上やっぱりちょっと体がそれこそ佐々木朗希みたいにできにくいなっていうんであれば、まあ、クローザー、もしくは、中継ぎっていう形で、まあ、ここ1年の間に、まあ、方針が決まってくるのかなというふうに思います。で、まあ、目標がね170キロっていうふうに公言もしてますし、まあ、まだまだ多分体ができていれば球速は出るのかなというふうに思います。まあなんだろうな、まあ、最速何キロっていうのは僕あんま好きじゃないんで、まあつっても高校生でね常時152、3ぐらい出てて、まあマックス156が出るっていうのではやっぱりその高校生っていう部分のまだね、体ができてないっていうさっきもちょっと言いましたけどの状況で中ではやっぱり一番だと思うので、本当に9時に当たってよかったなというふうに思います。9時にやっぱり外れるとある程度もう他のね、球団がまあその獲得したい選手っていうのがまあ決まってるわけじゃないですか、ね、でそうなった時にやっぱりどうしてもまあ1枚とは言わないですけどそのドラフト1位候補っての中ではまあ半枚落ちぐらいの選手をやっぱり1位で取らざるを得なくなってくるっていうのもあるし、その後のねその取りに行く選手の戦略っていう部分でもやっぱ大きく変わってきちゃうんで、やっぱくじに当たるって僕まあもちろんさあれですよそのね今回のドラフトがまあ取れたからといってその選手がその、ね、順位通り順調に活躍するとも限らないってもうこれ大前提の話になってきますし、育てられるかどうかっていうのももちろんそうですけども、まあ、要は そのね、ドラフトっていう中で、そのロッテっていう球団がどういう戦略を持ってどういうふうな選手を取りに行ったのかっていう部分で考えたときに、で今年は大量に選手をね、まあ戦力下に しましたよね、支配下だけでも11人ですよ。まあ引退が1人と、あとそのドラフト後にね1人、戦力外が、ありましたので、まあ、そういう部分含めて11人、選手を切りました。まあ、だから試合から70になったんで、今、59人といった状況です。はい。で、その中でやっぱりピッチャーがそのまんまやっぱり7人、ね、戦力外になってますので、最低でも、まあ、その人数までいらないにしても、まあ、5人か6人ぐらいは、やっぱりピッチャーを取っておかないと、まあ、上もそうですし、下も回んなくなってきちゃうんで、一頃ね、中日みたいにね、ピッチャーが全く足らない。っていう話になって、まだまだ体力的にも追いついてないピッチャーを100何球とかだと中何日かで100何球とか投げさせなきゃいけなくなったなんて話もちょっと前にありました。まあ、そういう状況になってしまうと育成自体にもやっぱり支障が出ますしね、選手にとっても全く良くない結果になってしまうので、まあこのあたりのやっぱり投手をまあしっかり取りに行くっていうのがまあ命題だったんだと思います。それと何が一番評価できるかっていうと、やっぱり野手のガチャに参加しなかったっていうのが大きいと思います。はい、立石に行くんじゃないかっていうね、一部噂も出てました。ただ三郎監督が就任してちょっとね経った時に、まあ本人がコメントしてましたけど、安田をもう一回再生させるとね、で本人にもやっぱりホームランを、まあ、20本以上打てというような、指令を出したというような話を聞きました。なのでやっぱり野手に関しては底上げでちゃんと育てていこうって意図があったんだと思います。なので今のね、この現有戦力でなんとか、底上げをして、まあ今年のね、中盤から打線はそこまですごく悪かったかっていうとそうでもなかったですからね。はい、なのでそれこそ山本大斗、ね、安田あたり、このあたりの、まあ、長打が打てそうな、バッターがしっかり長打を打てるような編成に持っていきたかったんだと思うんですよね。でその中で、まあ、西川美翔も1年目から頑張ってくれたと。でまた立石が入ってきて、まあ、彼サードですよね。そうするとまたサードのガチャを争わなきゃいけなくなるんですよ。でそれってやっぱりそのドラフトのね取り方としては決して僕良くないと思ってたんで、まあ、ただその安田の話があったんで僕は多分ピッチャーに行くんだろうなと思ってたんです。 で巨人がまあ、その鷺の宮竹丸をね、まあ1位で行くよと公言してたんで、まあそこじゃないかと言った時に、いやまあ石垣だろうなというような流れになってた、まあ流れかなと思ったんで、まあこれは僕の中で予想通りだし、まあ本当に取れたらよかったなと思います。でロッテに関してはまあ谷内も高卒ですし、でまあ佐々木朗希もしっかり、あと田中晴也もしっかり、木村優斗というね、高卒のピッチャーがまあ着々と育ってって言ってますし、育てるノウハウっていうのがあるので、まあ、石垣も順調にやってくれるんだろうなと、まあ、怪我だけちょっと心配ですけどね、はい、だろうなというふうに個人的にはすごく期待してます。はい、まあ、クローザーにするんだったらそれこそ中森をまた戻すのか、まあ、あとそのセットアッパー的なところでね、まあ、とにかく今年後ろが本当に倒壊したので、そのあたりするのかったらまたちょっと編成の妙もありますんで、ね、そういうところのまあね、どうするのかっていうのも、まあ、いろいろニヤニヤしながら聞くのもね、見ていくのも楽しみかなというふうに思います。はい、で、2位指名ですね。で2位は、まあ14番目になるのかな。はい、1位指名が終わって先にヤクルトが、指名をしまして、で次に、うちという形だったんですけども、ヤクルトが、なぜか内野手を、ね、指名したんで、この選手が残ってました。毛利海斗投手ですね、明治大学の左投げ左打ちで、持ち球はスライダー、カーブ、チェンジアップ、ツーシーム、どの球種でもストライクが取れると。で大学、まあ、今回の、まあ、一応ナンバーワン投手というふうに言われてます。はい、でリーグ戦でいうと、13勝2敗、ね、WHIP が 0.92、はい、四死球率が 2.77、 奪三振率が 8.72 と。で一応、まあ、マックスが152キロというところですけど、まあ、それから想像するに、まあ、平均の球速が147.8ぐらいなのかなというふうに思ったりもします。まあ、もうちょっと遅いかもしれないです。はい、ただ、まあ、だからこの内容でいうと、まあ、ポスト小島ですよね。はい、 小島が、一応来シーズン、順調にいけばですけど確か FA だったと思うので、まあ、その辺も見据えて、で特にうちはあの左ピッチャーが、まあ、慢性的にね、不足しているような、最近やっとちょっとずつ出てきましたけど、それでも鈴木翔太が今年はちょっと離脱したりだとかね、あの高野は出てきましたけど、あの中村俊也が毎年なんかあのいいんだか悪いんだかっていうね、ビハインド あのロングリリーフみたいなところから抜け出せてない状況ですしね、はい、あのそういうところでやっぱり左腕不足っていうのは言われてるところなの で今年もサモンズね取ったりとかもしてましたからね、はい、なのであの本当に左の、先発のエースとしてね、あの即戦力になるかな、なってほしいなと思います。まあ、彼があの今年、一軍で本当にローテを回せるぐらいの成績を残してくれたら、あのロッテ結構いいところまで行くと思うんで、はい、なのでその辺はちょっと視界の期待をしたいというふうに思います。はい、四死球率もね 2.77 なんで、そこまで悪いピッチャーではないですしね、はい、なんだってやっぱり打差心率が 8.72 ってのがいいですよね。はい、すごく意味ではあの、まあ、どの変化球でもストライクが取れるってことは、どの変化球でも多分三振が取れると思うんでね、その辺はすごく期待してます。まあ、とにかく1位2位でこの、ね、いいピッチャーと言われてる2人が取れたっていうのがまず大きいかなというふうに思いますね。はい、で3位ですね、奥村ライト投手、横浜高校左、投げ左打ち、スライダーカーブチェンジアップが持ち球でなります。で彼まあ甲子園でね、投げてあのピッチャー、まあ、そこまで例えば球速がすごくいいとか、あのとんでもなく切れ球があるとか、そういうタイプのピッチャーじゃないんですけど、ピッチャーに僕は見えなかったんですけど、本人曰くね、一番 あのポイントはメンタルっていうぐらい、あの気が強いんだと思う、あの気が強いんですよね、多分ね、思ってるね、でもちょっとしたことは動じないと、これってピッチャーにとって一番大事だと思うし、あとあのいい意味ですごくまとまってる印象があったので、まあ、それこそあの横浜高校の左ピッチャーでね、まあ、活躍したピッチャーっていうと、まあ、あの成瀬がねロッテファンの中では一番初めに生まあの浮かんでくるかなと思いますけど、それこそ成瀬2世になれるんじゃないかなというふうに思います。はい、とにかく夏予選の、ごめんなさい、夏予選というかね、あの夏の予選のピッチングなんかもちらっと見ましたけど、本当に良かったんで、あの彼もね、あのもっと早めに消えるかなと思ったんですけど、3位で取れたんで、はい、本当になんかその最下位っていうね、あの順位をね、あの2位から3位に関しては、まあ2位から3位、3位は逆なんですけど、逆ウェーバーになるんで、あれですけど、あのすごく生かして、ちゃんと、あの即戦力も1人入れつつ、その将来性のある高校生を2人ポンポンと取れたってのも大きいと思います。はい、で、4位ですね、桜井優也、選手、翔平高校、三塁手、右投げ右打ちですね。とにかくあの両親が確か、タイの方だったかな。はい、であの夏予選でのね、あのホームランがもう圧巻でしたね。はい、びっくりしました。あんなになんか飛ばせるバッターが、あのね、しかもほら今あのなんだっけ、今ねほらあれですよ、あの金属バットもね飛ばないバットに変わった中で、やっぱあのホームランが打てるっていうのはやっぱりパワーはあるんだろうというふうに思います。で実際まあ、予選でね、あの決勝で負けちゃったんですけど、7試合やって 20打数10安打、1ホームラン、 OPS1.543、 まあ素晴らしい成績ですよね。はい、なのでこういうこの成績をね引っ提げて、ロッテに入団してくれる、まあ、将来のロマン砲ですよ。でこういう選手を育てるのはちょっとロッテ苦手なので、まあ、どう育っていくのかっていうのは今後の課題になっていくと思うんですけど、なんだろう、最近僕ね、落合、まあ、あの博満 の嫌われた監督っていう本をね読んでるんです。で、あのホームランを打つやっぱりあのコツっていうとあれですけど、やっぱりホームランって技術だなと僕は、まあ、本を読みながらいろいろ感じてるところがあるわけですよ。なのでもちろんパワーは大事です。でもやっぱりちゃんとしたところに当たらなければ球飛んでいかないんで、そういう意味では僕は西岡がそのバッティングコーチになったっていうのは、あのちゃんとそのなんだろう、ポイントを当てれる技術みたいなものを持ってる選手だと僕は思ってるし、あのさっきのねちょっとコーチの話に戻っちゃうんですけど、で、あの解説とか聞いててもすごく割となんか寄り添ってね、行くタイプだし、その割にはなんか野球脳が高いというか、そういう解説もしてるので、だ僕、まあ彼は二軍ですけど、 それこそもう一回なんかそのミートポイントっていうのを山本ライトあたりなんかにね、ミートの、場所みたいなものをしっかり教えれば、やっぱその子にパワーが入ってくれば簡単に打球って飛ぶんだよっていう風にね教えることができればすごくホームラン数って伸びると思うんで、ね、ブンブン振り回す必要もないわけですから、でそういう振り回せるような振り回せなくて済むようなパワーを持ってるバッターだと思うんですよ、桜井優也がね。なのでそこは楽しみにしたいなというふうに思います。はい。で、5位、藤隼人投手ですね、右投げ右打ち、日本通運です、日本通運の社会人の投手で、持ち球がスライダーカーブチェンジアップシンカー、はい、WHIP が 1.06、 奪三振率が 7.36、 四死球率が 4.36、 まあやっぱり多いですね、四死球率はね。やっぱり球は速いけどコントロールがばらつくタイプのピッチャーですね。で、まあ社会人といえば、まあずっと僕は見てたわけですよ、今年のね都市対抗の南関、まあ予選をね、まあ全部じゃないですけど、でたまたまこれね都市対抗の南関東予選で、残念ながら日本通運は、都市対抗では初戦で負けてしまったので、藤の、登板は残念ながら都市対抗ではなかったんですけども、この南関東予選の第一代表決定戦で、藤が先発をしてます。で相手は TS テックっていうところなんですけど、彼9回、完封してるんですよ、9回122球7奪三振3四球、なので、これずっと僕、ずっと見てたんですけど、ストレートの球速がね、まあ、初回から3、まあ、1巡目のバッターまで、ほぼほぼストレートを投げてました。で、やっぱり立ち上がりはちょっと、球が上ずってたりとか、ばらついたりとかして、フォアボール、が多かったんですけど、ストレートの球威で、割と、バッターを抑え込めていたので、この辺りのストレートにやっぱり絶対的な自信を持ってるんだろうなというふうに思いました。で、それが9回になってもストレートの球速はほぼほぼ落ちることがなく、147.8 平均で、9回でもマックス151だったかなが出てました。なのでやっぱり初めから最後まで球速が落ちず、まあ、122球投げてますから、同じなんだろうな、投球ができるという部分ではすごく馬力があるんだろうというふうに思います。で、3回ぐらいから、カーブとチェンジアップ、をより使うようになってから、もう三振をしっかり取れるようになってきたし、スライダー、これ縦スラなのかなって思いました。はい。で、まあスライダー、横のスライダーはあんまり使ってないのかなっていう。だから、どっちかっていうと、まあカーブと、横の変化はカーブ。で、緩急はチェンジアップっていうような形だと思います。で、この、大会 MVP を、取ってましたので、まあ、ここはすごく評価に値することだと思うんですけど、じゃあなんで5位なのっていう風な話になるじゃないですか。で、直近で投げた試合があって、実はですね、この、日本選手権の関東代表決定戦、これ、等々力でやった試合なんですけど、この時に3対4で、日通が負けてるんですね。で、相手が日立製作所です。で、この時に先発したのが、藤ですね。で、6回3分の2で、球数94球、3安打1ホームラン、7奪三振、3四球と。で、自責点が3と。で、防御率が、通算の防御率が 4.05 というところで、で、この後出てきたピッチャーが、まあ、打たれちゃって、なんだっけ、ワルテンピッチかなんかしてね、負け投手になっちゃったんですけど、でも藤はまあ、その、で6回3分の2っていう形で、投げました。で、多分、ここが、あんまりちょっと出来が良くなかったんですよね。はい。なので、まあ、ここでちょっとなんか評価を落としたのかな、各球団っていうふうに思ったりはしました。で、この球が速いけど、ちょっと、コントロールがっていうのは、割とロッテが好きだったタイプのピッチャーだし、で、藤自体も、なんだっけ、そう、都市対抗のね、まあ、いわゆる教科書と言われてる本があるんですけど、毎日新聞から出してるね、都市対抗出場チームの、全選手の選手名鑑みたいなものが毎年出るわけですよ。で、そこでも、結構、その、インタビューを受けるぐらいの、割と素材が高かった、まあ、平成国際大なんですけど、彼、その、大学時代から割と、なんか評判が良かったみたいなんですよね。で、なのでそのぐらいのやっぱり実力はある程度認められてるピッチャーだと思うんで、これが5位で取れたのは大きいかなと思います。ただやっぱりちょっとコントロールに難があるのと、 実際あの日立製作所相手に、まあ、ストレートもそこそこ合わされてた状況なので、じゃこれがもっとプロのねレベルの高いバッターに当たった時にその球威で抑え込めるのかっていう不安はあると思うんです。で実際他の球団もそれをがあったからこそ多分取りに行かなかったんだと思うんですけど、それが少しね、今年耳輪だったり、まあ、立山がそれできるかどうかちょっと分かんないんですけど、そのあたりが改善するようになれば、ローテに入ってくるピッチャーだと思います。とにかくスタミナと馬力はあるピッチャーなので、ただ変に中継ぎとかに僕はしない方がいいと思ってます。やるんだったら絶対先発の方が僕は向いてると思うんで、フォアボールやっぱり四死球率が高いので、変に中継ぎで出られてフォアボール連発してっていう風なことになられるとやっぱり困るのでね、僕は彼は先発向きだと思ってます。はい、なのでまあここ彼はもうそれこそ即戦力でね取りに行ったと思うんで、うん、今年来年、まあ、来年再来年ぐらいの活躍をぜひ期待したいなと思って、僕藤井すごく注目してます。はい、で、6位でございます。岡村、良希捕手ですね。富島高校、一応右投げ右打ちと、で12アス6安打 OPS1.334 というところ、まあ彼もそこそこやっぱ打てるキャッチャーとして取ったイメージですかね。で課題はやっぱ守備力だそうです。なのでここへもまあね、さっきの話で戻っちゃうけど江村と金沢で守備っていう思っちゃうんだけど、まあでもまあ、寺地っていうね高卒の今、まあ、来年3年目になるキャッチャーがいますけど、まあ、この辺りで世代間としてそろそろ高校生のキャッチャーを取っていくのは僕ありだと思ってたんで、まあ、そのこれを取ったからこそ、まあ、柿沼がね残念ながらちょっと戦力外という決めにありましたけども、でも世代交代という分では僕は良かったと思います。はい、いい締めだと思います。で、まあ、来年キャッチャーがっていうふうに割となんか素材がいるって話なんですけど、世代感っていう部分であればやっぱりこの時にキャッチャーは一人取っておいた方がいいかなっていうには取ってから僕は思ったところです。はい、で、7位ですね、田中大和、投手、本田鈴鹿、右投げ左打ち、球種がスライダーカットボールカーブ、チェンジアップフォーク、WHIP が 1.29、打算率進率が 7.71、 四球率が 1.93、リリーフのパワー型ですね、球速も150そこそこがコンスタントで出せると。で投手になってまだ1年ほど日が浅いんですよね。なのでまだまだ、社会人とはいえ伸びしろがあるピッチャーだなというふうに思ってます。はい、だからなんだろう、おととし取ったね、太田に光る、あのあたりの、まあ、そうピッチャーのイメージかなとに思います。まあ、彼はちょっと残念ながら今怪我をしてね、手術をしちゃいましたけど、まあ、あのタイプかなというふうに思います。だから、まあ、個人的にはそれこそ、まあ、リリーバーでしょうね。はい、でうち その崩壊してる今リリーバーの中に入ってきてくれればというようなところだと思います。まあ、彼がそれこそ小野の上位互換みたいな、小野文也の上位互換みたいな活躍してくれば本当にロッチとしてはありがたいといったところですかね。はい、で育成です。育成はね正直分かりません。一応1位が中山雄斗投手、右投げ目、左打ちですね。まあ彼もまずは体作りからというところだそうです。はい、で育成の2位が、高橋海舟投手、徳島インディゴソックス。はい、で彼もまだ20歳ですね。右投げ右打ち、伸びしろしかないといったピッチャーですね。で、注目、なのがこの育成の3位で取った、愛知学院大の杉山亮外野手、左投げ左打ちですね、50メートル、5秒7、といった、足の速さで自分より速い選手を見たことがないと本人は豪語しています。で、お姉さんが、元伝送の陸上部の短距離選手だそうなので、まあ、そういうところで素養はあったのかなというふうに思いますけども、それこそあれですよ、これが彼がもし打てるようになってくればリードオフマンでね固まってくれればそれこそまた外野手争いが面白くなってくるし、和田が逆にこれでちょっと和田幸四郎がねうかうかしてられなくなるなっていうところもあるのでね、まだまだ育成なんでね、しかも外野手今ちょっとうちが飽和してる、外野手なので、まあ、なかなかすぐに上がってくるってことは難しいかもしれませんけど、これが本当にもしバッティングが、まあ、彼も大学生なんで、まあ、そこまで時間も 残ってるわけではないですから、上がってきてね、もし支配下になって和田と競争ってことになってくると、これはまた面白いことになってくるかなというふうに個人的には、思ったりします。今年のロッテは本当に特に足がほとんど使えてなかったんですよね。はい、あ、ここで走ったらいいのになってところでね、走らなかったりとかっていうことが、特に序盤、例の方が、ヘッドコーチをしている時代は結構あったので、なのでこの辺のところもね、守備走塁コーチっていうのもね、兼任してますので、西岡が少しでもね、高橋義彦イズムをね、使ってね、改善していってくれれば、こういう杉山みたいな選手とか、まあ、モアダもそうですけど、ね、この辺りの選手なんかもより生きてくる可能性が高いのかなというふうに思います。はい、足って大事ですからね。そのダイソーで2塁に出てきて浅いヒットでも帰ってこれるか来れないかっていうのですごく差は出ると思うのでね、去年もそうやってね、和田がダイソーに出て本当浅いヒットでね、しっかり帰ってきたっていうところもあったんで、で和田自体も走塁はいいけど盗塁がねっていうところも若干あったので、そこもトータルで含めてね、足を使える野球ってところで、まあ藤原もまだまだ全然走れますし、そういうこと高部もいますし、はい、岡もね、まあまだ年齢はいったとはいえ足の速い部類の選手ですから、そのあたりの選手の、まあ、脚力っていうのをもう一回見つめ直してね、欲しいなと。まあ、この育成の際の杉山、選手も含めて競争してほしい、行ってほしいなというふうに思います。はい。まあ、こんな感じ、ちょっと急ぎ足になっちゃいましたけど、ドラフトのね、選手を、紹介というか、自分なりにね、まあ、ちょっとデータを見ながら、感想を言ってきました。で、これは毎年言ってることですけども、基本的にやっぱり入団してくれる選手に関してはもうウェルカムです。もう全員歓迎です。もう心の底から応援します。はい、で特にやっぱり1位の、ね、選手、まあ、順番にやっぱりチャンスは当然多くはもらえるわけですけども、プロに入った時点で平行線です。はい、なのでいかにそのもらったチャンスを生かすかっていうところにかかってきますので、本当にこの、ね、育成も含めた10人の選手にはもう頑張ってほしいですし、まあありがたいことにね、他の球団のファンの方からはね、ロッテは本当に今年はいいドラフトをしたんじゃないかっていうふうに言われてますので、そのね、言われたことに対してのかね、そこにかなわぬ、たがわぬ成績を残していってほしいなというふうに思います。はい、なのでまあ世代交代の時期来てるんで、すぐにはね結果が出るっていうのは難しいと思いますけど、まずは最下位脱出っていうところをね、目標にして頑張っていってほしいなというふうに思います。とにかく来年の、春季キャンプが非常に楽しみになってきました。はい。で、来年の春季キャンプで言うと、1軍と2軍が逆になりましたね。1軍が、都城。で、宮崎の都城ですね。で、2軍が石垣島というふうに変わりました。まあ確かにね、練習試合とか、他のね、球団とか組むときに、やっぱ石垣ってちょっとね、わざわざ来てもらわなきゃいけないから、便が悪かったりもするじゃないですか。だから、まあ、都城でね、宮崎ですから、いろんなところでやってるチームとの練習試合とかもできやすいですし、そういう利便性を考えたらよかったんじゃないかなと思いますし、あと、個人的に、キャンプ見学に行きやすくなったんで、その話が出た時に、早速、ホテルだけ抑えました。はい。で、来年、また2泊3日で都城行ってきます。はい。その時にね、また、このマリンズキャストでね、お話ができたらなというふうに思いますので、よかったらまた聞きに来てください。それとですね、また、いつものようですが、レター、のお便りとかもね、募集してます。感想とかありましたら、ぜひぜひ、こちらの方に送っていただくか、まあ、僕の、フェルナンド・マリエル・モリエンテスという、アカウントもありますので、こちらのツイッターの DM、あ、X か。の DM でね、また送っていただければ嬉しいなというふうに思います。というわけで、今日は以上となります。お聞きいただきましてありがとうございました。森エンテツでした。